中村文明のみるみる元気が湧いてくる今年ファイナル。
イエーイ。イエーイ。
ということで、
はい、
安野浦専務。
皆さんこんにちは。どうも安野浦専務です。
2014年もいよいよ
もう終わ
りますね。どんどんってまいりました。
はい、
はい、振り返って、
はい、
いかがなもんでしょう。
あ、僕ですか。いやー、いろんなことやりましたね、2014
年。いろんなね。でも確かに、やったことないことに映画作りとかさ、それから、ね、ご縁塾から実はそのご縁紡ぎ大学というのが全国で8校、
そうですね、
開校してもらって、でどの学どの地域もえらい盛り上がってるからさ、
いやすごいですよ。
だからある意味ね、でもこの間ね、なんか俺のこうまた特に仲のいいグループがあるやん、
はい、やかましい
仲良し組がおるやん、はい、かなりコアな、うん、あの中のバタっていうのがおってさ、バタ氏という、はいはい、新潟のね、
新潟のね、
このバタがこの間なんかね、すごい嬉しいことをこう、あげてくれてて、はい、でその仲良し組でもみんないろいろとこう刺激をし合って、いろいろお互いに切磋琢磨しようぜっていう感じで、こうみんなが競い合うように、本当みんなこう、はいはい、自己成長したなっていうふうに、うん、俺は思うんやけど、けどね、バタがねこの間くれ書いてた文章を読んでちょっと感動したのは、今年は僕はとても自分が成長できたと思うっていう、それをねこういうふうに表現したわけさ、っていうのはね、その今までなら1年前を振り返って、あ、1年前の自分からこれぐらい何か今年はいろいろあったから成長できたなっていうことを、その振り返るところから1年を思い出して、で自分の成長度合いみたいなことをこう見てたと。でも今年はすごくみんなで刺激し合って、すごくみんなでいろいろと関わってしたおかげで、1年前の自分がどんな自分だったかほぼ思い出せないって、1年前の自分を思い出すことができないぐらい自分は自己成長できたような気がするって、なんでこの2014年は自分にとっては忘れられんぐらい、なんか何枚も何枚も自分の薄皮を剥いでね、なんか大きく飛躍できたような自分のこの内面的な部分、そしてそれがこう仕事にも影響されて、本当に実りある1年やったというようなことを文章で書いてくれてるのを見てさ、なんかちょっと涙が出かけあってさ、1年前の自分を思い出せないぐらいに何か自分はすごい変わったっていう、ああそんなセリフ言ってみていいもんやなって思うぐらい。
確かにそうですね。
でも考えたらあんちゃんかってさ、
はい、
映画のことにしても、全く初めてのチャレンジをさ、
はい、
一緒にね、それこそ鈴木さんやカメラ回してくれたね、谷さんなんかとさ、まあ、あんちゃん一人がなんか素人として加わったみたいなところで、それは右往左往することも多々あったやろうけど、でも終わってみたら、ね、この14年がいよいよ年末になってきて、あの紡ぎ大学も8校がさ、こんなにも盛り上がってつながってくれてさ、みんながでこう、それこそ地域学校を越えてどんどん関わり合う人も増えてきてさ、あんな出会った皆さんたちの来年もとてもこう楽しみな、そういうなんか達成感あらへん。
いやだってまだその長野だけですかね、終わってる。
終わってるのはね、まだ途中やからな。
年末に鹿児島が卒業式がありますけど、まだその終わってないのに来年もう9個手が上がってますからね。
来年9個、
9個新しいところも含めですけど、福井県、北海道、新しいところも含めてですけど、終わってない時点で2期目のやりたいって手が上がってるところがあって、その終わってから終わりがけに考えようというところもあるんで、十何個いくんじゃないですかね。
でもな、やっぱりちょっと前の時にも このポッドキャストで喋ったけど、やっぱり世の中便利になりすぎて、何か全て一人で情報も、お部屋の中にいるだけでパソコンなりスマホから何でも情報は取れるし、何でもわからないことはわかるし、人にお願いをせんくっても、なんか生活そのものがあまりにも便利になってきたから、本当にね、人間と人間の関わりがどんどん薄くなっていくことを食い止めるためにもね、やっぱり意識してどんどんみんなつながり合おうとするリアルな場が絶対必要やな。だからあの何のためにの映画もさ、単なるこう映画を見て個人の感想がどうだこうだというそこで終わってほしくないわけや。だから自主上映に俺たちこだわってるわけや。で少人数でもその映画を見て、あ、僕はこんな風にこの映画を受け止めたとか、僕はこれを通じてこんな関わり方を人としていきたいなとかっていうことを話し合ってもらうことから、次の人生への何かこうプラス影響が出るような、そういうなんか喋り合う、つながり合うっていうことを意識しながら、なんかこう仲良し同士でさ、上映会を楽しむというスタイルにやっぱりしていきたいっていう、この形はなんかな、上映会してくれるところいっぱい増えてほしいけど、だけどあくまでそのつながってほしいなっていうこととか、それとかなんかね、今年も俺たちいろいろチャレンジしてきたけど、やっぱりいくつになってもやったことのないことにこうチャレンジをしてさ、でそのことで不安を感じたり、でそこで人の手や知恵を借りたりとかさ、でそこで学ぶことが大事になってきて、だから単に便利だからじゃなしに、そこに何かこう危険が潜んでないかという察知する能力と、そして与え合いをすることでありがとうを増やすというさ、なんか来年ご縁紡ぎのテーマはこの5つの、つながるとか学び続けるとか、それからチャレンジするとか、とか危険を察知しようよっていうこととか、あと与え合ってありがとうを増やそうとか、こういうことをなんか大きなテーマにしていきながら、もっともっと大きなリアルな場をさ、映画通じてご縁紡ぎ通じて来年も作っていきたいもんですね。
いいこと言いますね。
なんかノー打ち合わせの割に、まあ、いつものことですけど。
いやでもあの皆さん見ててやっぱりこうなんでしょうね、羨ましいというか、なんかその、あの企画者とあの参加してもらってる皆さんの、もう皆さんがすごい仲いいでしょ、なんかその講師そっちのけみたいな、あの雰囲気、やっぱりこの新しいことに挑戦するときに、あの一緒にやろうぜって言ってくれる人がいるっていうのはやっぱ一番ね、一歩踏み出しやすいですよね。
いやでもね、こんだけ8個関わってきて、すごく思うのは、なんかこうやっぱもっとみんな、やっぱもっとみんなこんなリアルな場所欲しいんやなって思うよね。こんなアホなことも、それから前向きなことも堂々と言えて、でだってさ、大人になってそこそこ生活がなんかある程度こうルーティンというかさ、なんか何時に起きる、何時に仕事に行く、で仕事終わったら趣味のこんな時間があったり、家帰ってきて、家帰ってきた後はお父さんの役割とかお母さんの役割とかっていう、なんかいつの間にかこうその安心という名のこのルーティンの中にさ、なんかこう新しい友達作るとかって大人になったらしにくいやん。でなんかこう もともと知ってる人同士やったりすると、逆になんか俺さ、こんなこと頑張ってみたいと思うんだよねとか、そんな話するとお前どっかおかしいんちゃうかって言われてしもたり、なんかね、ある意味用意ドンで前向きな連中同士がさ、なんか最初手探りしてても途中からどんどん人のためにこんなことができたら、地域のためにこんなことができたら、それをみんなで楽しみながら力出しようってやらんかっていうような、それに疑いもなく頑張ろうぜみたいなノリでうわーって盛り上がる、あのリアルな場っていうのは本当にね、これからの俺日本にも必要ななんか場所のような気がしてな。
そうですね、もう隣近所知らないみたいなことも多いですからね、関わんなくてもなんとかなる。
そうそうそう、だってこの間東京でもさ、東京で公演した時なんか数百人寄って、これはだから何回かやってんだけど、あの皆さん東京および東京近辺の、まあ言ったら神奈川とか埼玉とか千葉の、まあ、いわば大都会で生活してる人が大半ですよねって、でそこで俺訪ねたのはさ、アパートとかマンションとか、そういうこう集合住宅っぽいね、そういうところに住んでる人ってどれぐらいいらっしゃいますかって言ったら、もう8割方手やがって、 え、こんなにですかって、じゃあその手挙げたままで次の質問させてもらっていいですかって、うん、両隣の2軒と廊下挟んだお向かい、もしくはお向かいがなければ両隣3軒ぐらいの家族、両隣の家族全員フルネームで名前言える人、そのまま手挙げたままにしといてください。1人か2人やで、
でしょ
う、ね、うん、その他数百人は両隣のご家族全員の名前が言えやへん、
うん、
何の仕事してるか言えやへんね、
うん、
それぐらい関わらなくても便利な空間を僕たちは頭を作って文明という名の、ね、力をどんどん作ってさ、でも昔の孔子さんの言葉にもあんねんで、この力というすごい便利なものを作り出すことで人間が自分から人間というものを破壊してしまう、そういう世界を作ってしまうというような予言めいたね、
うん、
だから文明の力っていうのはいい方にばっかり考えちゃいかん、必ずそこに生じる危険を考えないけん。はやぶさの打ち上げも成功したけど、でもこれでね、無人の星の例えば有機物が何か取り出せないだろうか、いや素晴らしいチャレンジやと思うけど、この素晴らしいチャレンジ、科学の向こう側に必ず人間は科学の向こう側に全部軍事にそれを使ってきたからね、戦争にそれを全部使ってきたから、本当に人間が頭がいいのであれば、うん、単なる探求研究でそれを戦いには絶対使っちゃいけんっていうことを、なんか本当にね、みんなで自覚しながらやっていかなあかんよなと、
うん、
僕は思っちゃうんだ。
僕も思うな。いやでも多分ね、来年もますますいろんなことで便利なものはね止められないでしょうから、
世の流れは止められん、
うん、だからなんかこう映画でもそうですし、
うん、
僕らは僕らでね、あえてそういうこう、あえて人がこう関わり合わなくてはいけないものをなんかね、また一つ作
っていきたい、あえてみんなで課題出し合って。だけど最近俺中学や高校公園行って、で今みたいな話をさ、その中学生たちに噛み砕いて言うわけよ、
うん、
だってみんな思えへんって、お父さんにキャッチボールしてって頼まんくったってゲームで遊べるやんって、でお父さんにわからんこと尋ねんくってもスマホが答え教えてくれるやんって、でお母さんにお願いせんかってご飯作ってもらえんかってもちょっと歩きゃコンビニで弁当買えるやろって、お母さんにお願いせんでもあんな丸い黒いロボット出てきて掃除してくれたり、洗濯機が全部全自動で洗濯してくれたり、ボタンを押した風呂が湯たまるわけやし、みんな便利な世の中に生まれてきてありがとう使うんでも生きてられるやと思わへんって。だけどそれがだからね、今の若者はコミュニケーション能力が低いんだみたいなことを俺は言うつもりじゃないんでって、だからそんな便利な世の中で人と関わらなくても、親子にありがとうをそんなに使わなくても、お願い事をしなくても全部便利にまかり通る時代に君たち生まれてきて、その時代を生きてきたら当然俺たちの時代よりも人と関わったり親子でありがとうを使ったりっていうことが極端に少ないかもしれん。だけどそれを全部踏まえてね、逆手にとって考えてみって、あなたたちが大人になって社会人1年生になった時、周りのみんなは例えば学歴は良くても、うん、いい大学を出てても人間と人間の関係能力が低い子たちの輪の中で、頼まれ事は試され事やってみって、できない理由言わずに今できること動いてやってみって、0.2 秒で返事してね、人の予測上回ることやってみって、キラッと光る18歳に確実になれると思わへんて。だからみんな全体の人間関係能力のレベルが低くなっていく、その時代だからこそ君たちチャンスだと思ってね、俺の言う泥臭いこと本気でやってみって、君じゃなきゃダメなんだって、先輩たちに必要とされる、そこにいて君じゃなきゃ困るんだって言われる存在になることを、意外に俺たちの時代より簡単かもわからんよ。だから意識して家の中でありがとうを増やすように、だから意識して学校の行事に参加して、よっしゃどうせやるなら先生の予測が余ったろやんけって、そんぐらいの気持ちでみんな稽古してみって言って、こうって言うとね、今の中高生たちが逆にものすごく食いつくんよ。確かにチャンスや俺って、学歴以上に人間関係能力でなんかね、必要とされる人生が送れるみたいなね、そういうことをこうキャッチしてくれるんだな、うまく説明すると
全然無気力でもなんでもない、
なんでもない、背もたれからもう前のめりになってくるから、なんでそう思うとね、あ、みんなリアルな場所 求めてるなと思うからさ、うんうん、だからやっぱ俺はどんどんどんどん作っていくことを
ね
来年もね、
うん、
だって来年忙しになりますね。台湾のツアーもありますし、
そう台湾
か4月の末にはおみこし担ぎにこれみんなで行かなあかんしやな、うん、で3月にはあこれまたね年明けに募集かけることになるかなと思うけど、
うん、
3月にはちょっと僕の同級生が神主さん一緒に行ってもらって、うん、日本式の祝詞と掃除をしながらね、
はい、
おみこしの奉納式っていうものも3月の、
うん、台湾ですね、
うん、3月の9、10、11かなそれぐらいの日程で奉納式をやってでおみこし担ぎの本番のお祭り参加バージョンはこれはもう大勢200人ぐらいになると思うけど、うん、これはまたこれでと
4月
の29、30、5月1日ね、両方2泊3日で、まあ、年明けにちょっと皆さんにホームページを通じて募集かけることになるかなと思うけどこの台湾ツアーも台湾の人たちねあの祝詞と掃除と、まあ、雅楽舞台とかも連れて行きたいな、はい、巫女さんの舞とかもライブで見せて差し上げたいなと思うんでそれで台湾の皆さんにねこれがザ・日本っていうのを見てもらって感動してほしいしそれに五円紬大学も休校か
手が上がってるだけで9分ですからね。
まだ増えそうなとこあるんだね。
増えると思いますよ。
じゃあもっともっとレベルアップしてね。
あとあの五円塾もね来年やれたらいいなって話はしてるんです。
なるほど。3期まで終わった。
本当はその周期的には今年のね夏から秋にかけてやろうかって言ってたんですけど映画と被っちゃったんでね。
なるほどなるほど。
できなかったんですけど。
ちょっと2年置いて。でも来年ね五円塾をもしやるなら、うんまあ、今回、まあ、今まではちょっと三幕出版さんとの企画であれやってたやつやけど、
はい
まあ、今期4期目としてやるなら、
うん、
多分前回が熱組やったから、うん、今回はちょっと M 組かなんかでしたまた思いつきで言うたらあかんねんけどM 組かなんかでさ
いいです、ね、
この4期はどうかな椅子に一度も座らない五円塾みたいなのやってみてえな。もう自然と大自然と対峙してもうなんか帳面に書いてある文字から学ぶじゃなしに体を動かしながら感じ取ろうぜというようなちょっとある程度年齢制限みたいなこともかけることになるかもしれへんしでも大自然と対峙しながらなんかねこう帳面から本から学ぶとか座学でね座りながら学ぶことより感じ取ったもので共有し合うようなそういうちょっと新しい世界をちょっと作ってみてえなと思うんでねまあまあそれも企画が煮詰まったらまたねちょっと募集かけてみたいなと。
確かにね感性磨きってなかなかそういうのってないですよね現象
で。大人になって本気で子供みたいになって遊ぶことさ、今子どもの頃に戻って本気で遊ぶってなかなかできひんや、
そうですね、
うん、でもやっぱりそれはもう自然のねやっぱおのずとしかりでさ、うん、もう俺のもう得意な世界やから、
うん、
なんか俺の僕の実家の宮川村サバイバルとかもやってみてえし、
いいですね、
うん、なんか北海道の寒い中で鮭釣りに行くとかさなんか山へイノシシ放してみんなで狩猟するとかさ、
いやなんかその今までねそのお弁当が出たりとか、うん、あのお金払って懇親会だったでしょ、
うん、
それを自分たちで取るっていうところですね。
そうそうそうそう、うん、だから、ね、命と向き合うようなことやってみたい、うん、だからちょっとね旅費はね今までは3回は東京でやって1回が北海道とか、
うん
1回が伊勢でとかみたいなねそんな感じだったけども、うんうん、4期は東京では1回もやらんかもしれんね。
あ、そういうのもいいですね、
うん、もう椅子に座ることなく、
うん、
汗かきながら本当命ってみたいなことさ、
鹿さばくみたいなのもやりたいですね
あんた自分が俺にさばかさせられたから
あでもねあれあの昔北海道のね、高橋さんの東野さんも一緒にいて鹿さばきありましたけど、
うん、
東野さんこそなんかウェーウェーってビビってたじゃ
ん
最初、あの内臓、腹割った内臓に手入れた瞬間にもう大丈夫になった
っすよ、うん、でみんな言ってたよあの時鹿をさばくっていうさ、うん、そりゃまあ 音声だけで聞いたらね、皆さんそんなえげつないと思うか分からんけど、もう全てのあの時おった人間言ったのが、なんか神様の使いを触ってるような、うん、神聖なものを触っているような、でその後にそのお肉をいただいた時、本当に心からいただきますっていう気持ちで、
手合わせ
ね命を大事にっていう感じをさ、うん、本当にみんなであの時感じたやん、うん、だからなんかね、お金払って参加してもらう以上、なんかこうちょっと魂が反応するような、そういう機会をね、うん、
考えましょうか。
なんかね、
座学じゃないやつをね。
そうやね、はい、で台湾のこと、ご縁紡ぎ、ご縁塾で、まあね、何のためにの映画の普及もやけど、
うんうん、来年なんでその、 あのもっと少人数でできるように料金体系もいろいろ細分化していこうかっていう話もあるんで、なんかその東京で上映会説明会やった時に一回社長も来てもらって、なんかあれぐらいの人数でやってると1時間半ぐらい試写会しましたもん
ね。そうそう、だって6、7人しかおれへんかったけど、みんななんかやたら人生の深いところまでさ、初めての初対面同士なのに、なんかそれこそリアルな会話の場所だったよね、うん、まあ俺おったからベラベラ喋ってしまって長なったっちゅうのもあるんやけど
でもその中村文明も知らない、映画のこともよく知らないっていう人もいたでしょ。
いや、おったおったおった、うん、
その人が一番最後まで興味持ってね、話聞いたかったんで
しょうね。いろんなところでまた来年も、
はい、
人の元気の源をお届けする黒船カンパニーが、はい、そして実はまあ黒船も一旦ちょっとクローズして、温めておりましたけど、来年ちょっとリニューアルしてね、
はい、リニューアルして
ちょっとレストランとして、復活しようという今案が出てきております、
はい、
まあ夏頃か秋頃にオープンできたらいいかななんて思ってるけど、 でもこれはちょっとある意味また皆さんあっと驚かすようなことをしてしまうかもしれないんですけど、よかったら注目しててほしいなと思うよね、はい、うん、なんかとってもなんかとってもワクワクするお店になりそうな感じなんでね、
う
ん、
そうですね、うん、そこでご飯食べていただいて、
そう、
伊勢神宮参拝して、
うん、よかったらついでに僕の生まれた実家の宮川村にもね、
そうですね、
うん、だって宮川村の最高プロジェクトも、大杉谷最高プロジェクトも、はい、まあ、実はまあじいちゃんばあちゃんばっかりで、なかなかこの動きが鈍ってる部分もあったけど、だけどね、実はそこを主になって動こうという若者が来てくれることになって、これがまた意味あるんよね、
スーパーモーターがね、
そうそう、すげえゆうすけというね、
はい、
期待のホープが実はもう大杉谷に奥さんと一緒に住み込んで、うん、33歳のもう北はプロ並みに上手でね、うんうん、いろんなで、またこの子のと僕との関わりっていうのがね、
うん、
もうこれ説明しようと思ったら今からまだ30分ぐらいかかるかな、うん、さらっと言うと、僕が26の時にあの2億3000万の借り入れをした時の保証人になってくれたあのおじいさんの実は孫なんよね、
はい、うん、
僕はあのおじいさんに本当に恩返しはなかなか形で恩返しなんかできるもんじゃないかなと思ったけど、うん、あの孫のゆうすけは小学生の頃から知っててさ、
うんうん、
ああもし僕が役に立つとしたらこいつのために恩送りをせなあかんなみたいな風にどっかで覚悟を決めてた、そのゆうすけの方から実はそのふみやくんがやってるあの大杉谷最高プロジェクトを、なんか俺ちょっとやりたいって、
うん、
あの大杉谷で暮らしたいなんつって言ってくれ始めたところから今トントン拍子に話が進んでるんで、うん、ある意味お店ができてね、伊勢神宮にお参り行ってもらったり、鳥羽島の方に美味しいお刺身を食べに行ってもらうのもいいかもしれんけど、何もない山奥の田舎に、まあ、うちのお袋に会いに行ってもらったり、そのゆうすけのもてなしをね受けていただいて、うん、何もないその大自然でまた命を感じる人生をねこう感じる、そんな風なお導きというかね、あのご案内なんかもできたら面白いなという、そんな妄想だらけの2015年が早く来い来いと言わんばかりにね、
忙しくなります
ね、
これも本当に
ということで来年も、止まることなく、はい、走り続ける 私たちをですね、またよかったら、はい、どっから見守っていただきたいな、応援していただきたいなというふうに思っております、はい、どうかお聞きの皆さんも、お寒くなりましたけど、
はい、
どうぞお体ご自愛いただいてですね、健やかな良いお年をお迎えいただきたいなと、
はい、
でまた来年早々、まあ、家族で息子を置いてニュージーランドから帰ってきた後にまた盛りだくさんの爆笑話と、ね、まあ、ニュージーランドでうちの嫁はんがどれだけボケるかというこれも全てメモ取ってきますのでその辺のまあ報告も兼ねてまた来年も、ぜひお付き合いいただきたいなと思っております、
はい、
ということで、はい、本年もいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
今年のみるみる元気が湧いてくる、これで、締めくくりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。